耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。生きのいい案が取れるマグロ船式会議ドリルと、会社人生で必要な知恵はすべてマグロ船で学んだ、なんていう2冊の本を以前ご紹介しましたけども、今回もですね、このマグロ船でおなじみの斉藤正明さんの本をご紹介しようと思います。今回はですね、なんと漫画化されたんですね。漫画プラス斉藤さんの解説という形式の本なんですけども、なかなか面白かったです。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております斉藤正明著、漫画原肉つや子、マグロ船で学んだ人生哲学、僕の生き方を変えた漁師たちとの一問一答集という本です。はい、というわけで漫画形式の一冊なんですけども、なんかね、斉藤さんが会社員時代ライブドアデイリー4コマで見ていたというね、原肉つや子さんが漫画を担当しまして、斉藤さんとの体験談を面白おかしく、今まで以上に読みやすく表現しています。まあ、漫画なのでね、ほぼ誰でも読めます。なのでね、このマグロ船で学んだ漁師たちの格言っていうのはね、普段ビジネス書読んでる人でもすごい目から鱗なことが多いので、いろんな人にこの本は読んでほしいと思いますね。で、著者のご紹介です。斉藤正明さん、1976年東京都生まれ、バイオ系企業の研究部門に勤務していましたが、その時にですね、上司の思いつきでマグロ船に乗船することになってしまいます。そこで、漁師同士が助け合って仕事をする姿に感銘を受けて、後に自分で会社を立ち上げ独立、自身の経験を講演会や研修を通じて伝えるネクストスタンダードという会社の代表です。で、もう一方、漫画を担当しました原肉つや子さん、漫画家でありイラストレーターである方なんですが、著書にどうしても片付けられないあなたのための片付け成功読本とか、恋、開運、神社へ行こう、ゾウキちゃん覗いてみました、これ人間ドックの漫画ですね、などなど、まあ、エッセイコミックとかね、イラストの仕事を多く受け負ってるみたいです。ちなみにデビューは講談社の仲良し、結構意外でした。で、絵がすごい特徴的な方なので、一回見れば忘れないと思います。で、実はですね、この収録に先駆けて7月28日にですね、斉藤さんとこの原肉つや子さんが出るイベントに行ってきたんですよ。僕普通に一般参加で、講談社本社で行われたですね、マグロ丼を食べながら斉藤さんの話を聞こうみたいな、イベントがあってですね、これは本来愛妻家の太田正文さんがね、開催したものだったんですけど、太田さんがね、ツイッターとかミクシーとかでですね、講談社のパーティールームに入りたい方、マグロ丼が食べたい方、太田に会いたい方、斉藤さんに会いたい方、原肉さんに漫画の書き方を教えてほしい方、ぜひ来てくださいってあったんで、全部当てはまったんで行ったんですけど、太田さんだけね、ちょっと当日奥様がなんかご病気で、愛妻会ですからね、ちょっとやっぱ来れなくてね、斉藤さんと原肉さんのトークを聞いてきたんですけども、斉藤さんがね、すごい、一生懸命身振り手振りでね、いろんなことを教えてくれて、すごい明るくて面白い方だったんですね。で、最後ちょっと僕ずうずうしくもサインもらってきちゃったんですけども、まあ、ぜひですね、新刊ラジオ、次、この収録はもう決まってたので、次の本出す時とか新刊ラジオのインタビューとか飛ばしてくださいって、言いました。で、斉藤さんもね、ぜひって本当社内での調整とか大変かもしれませんけども、ぜひお願いしますって言ってました。というわけでですね、営業さんこれ聞いてたら、ぜひ次斉藤さんの本来るときはインタビューのセッティングをお願いします。僕からもね、声をかけようと思いますので。で、もう一人のもね、著者さん、原肉つや子さん。すごい独特しいペンネームじゃないですか、失礼ながら。で、絵もね、ぶさかわな絵柄なんですけども、ご本人結構綺麗な方でした。なんか当日和服で来てたんですけどね、その和服効果もあってすごい綺麗な方でした。で、話す内容はですね、独特しかったです。マグロと引っ掛けてね、まあ、男マグロというのが、やめろやめろやめろみたいな、そんな内容もあったりしてですね、まあ、またあのトークイベントないかななんていうふうに思っています。そんなお二人のコンビで書かれたこちらの本なんですけど、基本は原肉さんの漫画が全22話収録されていまして、各お話の最後に、そのストーリーから得られる格言を斉藤さんが解説しています。プラス斉藤さんのコラムも何本か載っています。で、ストーリーは基本的にね、斉藤さんの前著で語られている内容なんですけども、漫画に起こすとね、また違った感動があるんだなと思いました。で、また漫画にするにあたって、一つの言葉にクローズアップするように作ってあるので、より印象に残りやすくなってます。ただ前著読んだ人はですね、さらっと出た言葉がね、前の本では大きく扱われてたので、あ、なんか今すごいいいこと言ったんじゃね、国長とか、思ったりするのがね、面白いと思いますよ。 で、一応斉藤さんの本を読んだことがない人用に軽くおさらいしますけども、バイオ系の技術者だった斉藤さんがなぜマグロ船に乗ることになったのか。これね、破天荒なんですよ、理由が。斉藤さんの当時の上司がですね、非常に困った人だったみたいで、なんか理不尽に怒ったり、部下に当たり散らしたりとか、無茶ぶりしたりとか、そういう人だったんですけど、その人がですね、斉藤さんに、急に絡んできたと。で、斉藤さんの仕事内容は、マグロの鮮度保持剤の開発だったんですが、斉藤ちゃんどうって、開発進んでるって聞きに来たんですね。いや、まだ進んでないんですよと。そうか。じゃあ、お前が、その開発が進む画期的な方法が一つあると言ったんですよ。え、なんすかそれ？マグロ船に乗って、マグロの全てを知ってこい。あ、もう手配できてるから。実話だそうです。そんなとんでもない理由からですね、マグロ船に乗ることになった斉藤さん、もちろん嫌だったんですけども、研究者はね、転職先が少ないと思っていたので、上司に逆らってこの会社のなんかこう立場がなくなったら嫌だなと思って、半ば諦めるようにマグロ船に乗ったんだそうです。で、その斉藤さんが乗ったマグロ船というのが、日本に500隻ほどあるマグロ船の中でもトップの売り上げを誇っていた第1号あずま丸というね、この船でして、ここでの経験が、後の斉藤さんの人生を大きく変えることになるんですね。まあ、豪快な漁師たち8人に囲まれて約40日間の航海に旅立ち、しかも目的地はだいたい赤道近辺まで行くっていう。で、さらに、悲しいことに、これ全部航海上、つまりどっかの国じゃないので、上司が勝手に国内出張手当をつけてて、40日間そのマグロ船に乗ったんですけど、得られたお金が少なかった。さりげなく、斉藤さん根に持ってるらしいです。で、まあ、本当ね、この上司がですね、前の本では控えめに書かれてたんですけど、この漫画だとね、漫画ってこともあってか、北斗の拳の悪役のモヒカンみたいに書かれてまして、こんな上司いねえよみたいに書かれてるんですけども、やってる行為は全部実話なんだそうです。どんだけ暴虐無人かはぜひ皆さんですね、本で確かめてみてください。では、ストーリーの一部抜粋しましょう。これはですね、本の帯にも書いてあるすごいいい話なんですけども、第12話、僕の存在意義って何でしょうから抜粋して、こんなドラマです。
将来はバイオ系の技術者として、一人前になりたい。そう思っていたのに。
おお、斉藤がまた負けをしとるぞ。
斉藤の餌で取れたマグロは食いとないの。
気がつけばマッチョな漁師に囲まれてマグロ船に乗る自分、思いっきりコースアウトな人生。人生には一体何の価値があるんだろう。あ、親方、僕の存在意義って何でしょうか。
ん？なもんね。斉藤、このタンクに入っとるマグロはみんなおいどらが捕まえて殺したもんど。
運が悪いですよね、正直。
マグロがこんな目に遭うのに理由なんてね。たまたまおいどらの縄のそばを通ったのが悪かっただけじゃ。魚も人間も同じじゃ。起きたことに理由なんてねえんじゃ。自分の存在意義は自分で勝手に意味をつけるもんど。
はい、短いながらもすごい胸に刺さったドラマだったんですけども、斉藤さんはね、これ以前までその起きたことには何か意味があるんだっていうふうに考えていたんだそうです。斉藤さん、その上司の関係もあってね、自己啓発セミナーとかにすごい行ってたんですけれども、やっぱ起きたことに何か意味がある。じゃあ僕がこのマグロ船に乗ってるのって何か意味があるんだろうなと思って希望をつなぎ止めたんですけども、船酔いの毎日、役に立たない自分、自信がない自分ってのを見ていくうちに、ふとね、親方に僕の存在意義って何でしょうかねって聞いちゃったらしいんですね。そしたら親方が、なもんねえって言うもんだから、えってびっくりして、起きたことに意味なんかない。意味を後から自分でつけるものだという親方の言葉を一生懸命考えたらしいんですね。で、まあ考えた結果ですね。まあ肉体的にはそのすごい辛かったマグロ船での生活が後々の斉藤さんの役に立っていますから、まあマグロ船に乗ったこの意味というので、ね、斉藤さんは後から見つけ出したんでしょうね。 まあ、不幸続きで今落ち込みがちな人は、こんな風に発想をね、転換してみてはいかがでしょうか。その他、なかなか元気が出るエピソードが満載です。マグロ船のね、漁師たちに学ぶ人生哲学、一体どんなものがあるのか、この本で確認してください。では、書籍情報です。マグロ船で学んだ人生哲学、僕の生き方を変えた漁師たちとの一問一答集、斉藤正明著、漫画原肉つや子、講談社より税込み1000円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。いやー、イベントも楽しかったんですけどね、斉藤さんが面白い方でね、あとリスナーさんのね、野沢菜亭冷麺さんとしても初めて会えたりしてね、すごい面白かったんですけれども、何よりもマグロ丼がうまかった。そんなことかよと。あとね、編集者の方が地味に知り合いだったのもびっくりでした。意外と業界って狭いですね。そんなこんなで関連書籍のご紹介です。まあ、当然ながら斉藤さんの本2冊、新刊ラジオ第1168回2010年6月30日号、生きのいい案が取れる取れるマグロ船式会議ドリル、もう一つが新刊ラジオ第811回2009年5月9日号、会社人生で必要な知恵はすべてマグロ船で学んだ。いやー、目から鱗です、マグロ船だけに。すいません、本当にいい本なんでね、ぜひ読んでください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、商品開発の鬼石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新しい家電考えたんですよ。
あ、はいはいはい。
機械を置いて、で紙にですね、文字とか絵とかを書いて、その機械の中にベーってやると、その電話で送信されて向こう側に出てくるっていう機械を考えたんですよ。
ピーヒョーヒョルヒョルって言いませんそれ。
多分言う。
ファクシミリでググってみろ。
ファクシミリあるんだ。
はい、というわけでございまして、
あるよ。
まあ、ネタが一つ終わったところで今日のオーディオブックですけども、
はい、
こちらです。企画のネタ帳。はい、これがですね、
はい、
僕読んですごいなと思ったんですけど、
面白いですねこれね。
は
い、
でオーディオブックにすることによって、
はい、
普段企画を考えなきゃいけない人は、もう洗脳されるぐらいの勢いで聞いた方がいいと思う。
もうこれはね、ぜひ実践してほしい。
あ、なるほどなと思ったのが、
はい、
例えば、
はい、
反対のものを考えてみましょうっていうそのネタの出し方があるんですけど、
はい、
まあ、自動のものだったらじゃあ手動のものを考えてみようか、
はい、
手動洗濯機。
おお、洗濯板みたいなことになるんですかね。
そうなんですね。で、自動のものと手動のものが共存してるのはまさに洗濯機なんですけども、
はい、
手動洗濯機ってなんで人買うのかなって、
うん、
汚れを落としたいからじゃないかと。
ああ、そうですね。よりきめ細かく自分でやりたいってところですね。
そうそうそう。で、一方で、自動はあるんだけど手動がないものとか、手動はあるんだけど自動がないものっていうのは、新しい商品のチャンスかもしれないと。
ああ、そういう穴があるわけですね。
そうそう。で、あとは例えばこの新刊ラジオって番組僕やってますけど、
はい、
これを新刊じゃなくて、廃刊ラジオとかにしたらどうだろうかと。
もう廃刊されちゃってるもの。
そうそうそうそう。各出版社に行って、すいません、廃刊になった本で、なんか面白いやつ教えてくれませんかって。
でも結構そういうのを企画段階で無理って思っちゃったりする。もう面白かったりするんですよね。
そうなんですね。多分出版社的には嫌かなと思うんですけど、はい、ただリスナーさん的には面白いでしょうね。
まあ、こんな感じでですね、いろんなネタの出し方っていうのが紹介されてるんですね。
はい、そう、サイズを変えてみるとか、
はい、
うん、
まあ、色から考えてみるとか、
そうそうそう、はい、これはね、本当百聞は一見にしかずって感じなのでね、
はい、
ぜひ皆さんこのネタに困った人とかね、企画をいつも考えなきゃいけない人ってのは、はい、読んでほしい、また聞いてほしいオーディオブックです。
はい、ですね。というわけで、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
あとこうボタンをプッと押すとこうブーって羽が回って涼しくなる機械を考えたんですよ。
扇風機でググってみろって。